社協だより号外ボラ線通信。茨城市社会福祉協議会ボランティアセンター、電話 072-627-0086、 メールアドレス ivc@ibaraki-csw.com、 ホームページ茨城ボラ線で検索。ボラレポ、コーロフェリーチェ。メンバー16人、活動内容コーラスとパフォーマンス。新たなメンバー募集しています。ボランティアでコーラスをしに行ってもらえませんかと友人に声をかけられたのが、私たちコーロフェリーチェのボランティア活動の始まりでした。会場では季節を感じられるコーラスはもちろん、司会者の楽しい話や施設のスタッフの方々を巻き込んだコーロフェリーチェ名物のパフォーマンスで大盛り上がり、スタッフの方は、今日は一体何をやらされるんやろうといつもドキドキされているかもしれません。他にも、運が良ければ指導の先生の迫力あるソプラノの歌が聴けることもあります。帰る時の皆さんのありがとう、また来てねの言葉が次への原動力。もっと練習して楽しく続けていけるように日々励んでいます。写真3枚。1枚目、綺麗な歌声を聞いてみんなうっとり。説明、ロングスカート姿の女性が6人、楽譜を手に歌っています。2枚目、トナカイ登場。気づけば後ろにサンタクロースも。説明、トナカイの着ぐるみを着た女性が車椅子の男性と笑顔で握手しています。3枚目、職員さんも一緒に盛り上げます。説明、コーラスの女性の前で男性が左手を腰に、右手で大きなザルのようなものを頭の上にかざして踊っています。写真終わり。ボランティア作品紹介。気は長く、心は丸く、腹立てず、口慎めば命長かれ。写真、白い紙に漢字が6文字。右上に気、その下に心、その下に横向きの腹。左上に小さく口、その下に命。命の最後の一筆が下に長く引き伸ばされています。写真終わり。書道、そろばん、将棋や囲碁など特技を活かせるボランティア活動もあります。ボランティア募集中。通学付き添い。内容、障害を持った小学生から高校生の子どもたちの通学に付き添う。時間、行き7時半から8時半程度、帰り15時半から16時半程度。通学時間と場所、解除方法などはそれぞれ異なります。障害児リハビリ手伝い。内容、知的障害児のリハビリを行う保護者の補助。時間、13時半から15時半。どちらも平日はほぼ毎日行っています。月に1回から活動も可能です。詳しい内容はボラ線までお問い合わせください。施設での活動をスムーズにするために、ボランティアコーディネーター講座。市民活動センターと共催で、9月24日にボランティアコーディネーター講座を開催しました。当日は、茨城市内各施設のボランティア受け入れ担当者や、ボランティアグループ、市民活動団体の代表など多数の方が参加され、日頃の活動についての交流を行いました。大阪ボランティア協会の梅田純平氏を講師に招き、施設でボランティアを受け入れる際に心がける点や、自分たちの活動のコーディネート力を高める点についての話などを聞き、皆さん熱心にメモを取られていました。ボランティアとの共同について改めて考えた、自己満足だけではない活動にしたい、など多くのことを学ばれたようです。写真、ボランティアの意義や役割についても再認識できました。説明、講座の様子、 ホワイトボードの横に立ち話をしている講師を前に、びっしりと受講生の皆さんが座っています。写真終わり。大盛況、ボラ船夏の三大イベント2014。7月31日、21年目にして初の屋内イベント、大人も子供も大にぎわい。通常は毎年4月29日に中央公園北グラウンドで開催していたみんな集まれボランティアというボランティアの啓発イベント。しかし今年は21年目にして初めて雨で中止になってしまったので、その代わりに何かできないかということで、少し小規模にはなりましたが屋内でのイベントとなりました。参加者の声、ステージが賑やかでいいですね。屋内ならではの一体感がありました。小さなスペースの中にたくさんの楽しさが詰まっていてとても面白かったです。3歳と7歳の娘がとても楽しく遊べました。写真3枚。1枚目。小学生以下のお子さんには参加賞をプレゼント。説明。入り口で小さな子供が2人、男性からプレゼントをもらっています。2枚目、子供も大人も楽しめた体験コーナー。説明、テーブルを挟んで男性と親子連れが向き合って座り、何か手作業をしている様子。手前には紙コップがたくさん置かれているのが見えます。3枚目、高見幼稚園の園児さんも大迫力の和太鼓を披露。説明。揃いの法被姿の園児たちが太鼓の前に立ち、バチを持った両手を上に上げて大きく広げています。写真終わり。8月19日。一緒に学ぼう、一緒に気づこう、防災って何だろう。夏休み中に体験を通じて何かを学んでいただければというボランティアの思いから、茨城市ボランティア連絡会との共催で夏休み子どもボランティア教室を開催しました。テーマはズバリ防災。参加者には小さなノートを配布して学んだことを書き込んでいき、世界に1冊だけのマイ防災手帳を作ってもらいます。クイズをしたり非常食を作ったり、楽しみながらも防災についての知識をしっかり学んでくれたようでした。参加者の声、災害は様々な工夫をすると被害を少なくすることができるということが分かった。地震はいつ来るか分からないから家に帰ってみんなでルールを作りたいと思う。支援物資を送るのにも使う人の身になって送ることが大切だと思った。写真2枚。1枚目。え、これだけでいいの？非常食作りの手軽さにみんなびっくり。説明。テーブルの上で非常食を作っているのを大勢の子どもたちが取り囲んで見ている様子です。2枚目。マイ防災手帳の完成。ずっと大事にするよ。説明。女の子が2人、マイ防災手帳を手にしています。写真終わり。7月1日から9月30日、新しい学びの形、初めてのボランティア体験。今年も茨城市内での地区福祉委員会主催のサロン活動を体験する、茨城市社協版ボランティア体験プログラムが各地区で活発に行われました。学生も含めたたくさんの方々が地域内で行われている行事に参加し、ボランティアでの貴重な体験から様々な気づきがあった今年の夏でした。参加者の声。利用者の方から若い方と話せて楽しいとおっしゃっていただけてすごく嬉しかった。自分の住んでいる地域でこのようなサロンが開かれていることやこんな施設があるということを知ることができました。皆さん、私が負けてしまうほど元気で驚きました。ボランティアは少し大変だけど、とてもやりがいがあるものだということを感じた。写真2枚。1枚目、初めての身長測定、おとなしくしててね。 説明。高校生くらいの男の子が腰をかがめて身長計で小さい子供の身長を測っています。2枚目。戦争や昔の暮らしなど知らないこともたくさん聞けたようです。大変だったんですね。説明。テーブルを囲む高齢の女性と若い男性2人。女性の話に男性が耳を傾けています。写真終わり。以上で写経だよりナンバー179を終わります。